マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第90回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。あ、いよいよ90回目の配信になってしまいました。ですね、あと10回やったら100回ですね。いや、よくここまで続くなと、そんな風に思ってしまいますが、特別にですね、こういうことはもうやるわけじゃないんですが、第90回目始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今日はですね、お話2つありまして、6月20日にですね、スカイドライブ、マイクロソフトのスカイドライブがリニューアルされました。これについてね、ちょっとお話したいと思います。スカイドライブというのはですね、マイクロソフトの提供のオンラインストレージサービス、ということで、まあ、Windows だけではなくてですね、他の Mac とかね、そういったパソコンからも利用できまして、最近はですね、Windows Phone 7との連携も密接に行えるようになっていると、そんなね、マイクロソフトのストレージサービスです。で、容量は大容量 25GB で、正直言って私 25GB で使い切ってません。まあ、そのぐらいありまして、ドットネットラボのね、勉強会のメンバーとのやり取りっていうのは、データのやり取りはほとんどこのスカイドライブを使ってます。ほとんどっていうか全てですね、スカイドライブ使っておりまして、それ以外のですね、あんまりマイクロソフトべったりじゃないグループの人たちとはですね、Google Docs とかね、そこら辺を利用しています。さて、そんなスカイドライブ、もう私はこれが動いてることが前提になってるという状態ぐらいでして、よくマイクロソフトのね、セッションいる方とかゲストスピーカーで行く方とかね、行くと、これネットワーク切れてスカイドライブ死んでたらやばいなとそんぐらい言ってるくらいでして、まあ念のため、ローカルなハードディスクにはデータちゃんと取っておいてはいるんですけども、さてそのスカイドライブなんですが、6月20日にですね、リニューアルしまして、これ具体的にどういったことをやるかというとですね、 HTML5 を使ってシステムを再構築しています。それによってね、かなり高速化を実現しております。マイクロソフトの説明では、例えば写真のフォルダを指定してアルバムをナビゲート、アルバムを一覧表示したりと、そういったことをやるのに従来ではですね、6秒から9秒ぐらい時間かかってたんですよ。これが100ミリから300ミリセック、 0.1 秒から 0.3 秒ぐらいに短縮しましたと、そんな風に言っております。で、実際ですね、私も画像ファイルいくつか入れてありますんで、試してみたところですね、ほとんどなんかローカルのファイルにあるんじゃないかってくらい、まあ、それもちろん回線が速いとかでもあるんですが、ローカルのファイルにあるんじゃないかと思うくらい、快適に、画面出してくれます。で、写真一覧がこう出るんですが、各フォルダが分かれてるわけですね。まあ、もちろんフォルダ分けてるという場合ですけども、そうすると各フォルダが何枚の写真があって数字がじわっと出てきて、で、見てるとですね、各フォルダの中身の写真がですね、サムネイルで順番に表示されるんですね。ですから、これなんとなくこのファイルが、このフォルダには何が入ってるかなとかね、そんなのが分かるような感じになっています。で、この写真のサムネイルがタイル表示されていくんですね。で、そこにこう何枚の写真ですってフォルダ名と写真の枚数がですね、薄くこう表示されてるんですけど、これどっかメトロインターフェースに似てるかなと、結構 Windows Phone 7みたいな感じになってきてるのかなと、そんな風に思っております。またこちらはですね、ハードウェアアクセラレーション機能というのをちゃんと使いまして、ビデオ再生とか、まあ、今言ったその写真の動画再生、スライドショーの再生ですね、これもね、滑らかに表示をしてくれます。なかなか画像のお話をしましたけど、これ結構ですね、快適に使えるようになりました。さらにこのファイルを操作するところですね、そのストレージにファイルを結構置いてあります。そこのね、ユーザーインターフェースは特にそのファイル操作部分ですね、エクスプローラーに近いものとなっています。まあ、今まではこういかにもオンラインサービス、ストレージサービスですよという感じでアイコンをクリックして、リンクをクリックしてたんですが、結構ですね、こうエクスプローラーでファイルを表示してると、そんな風な感じで結構近いインターフェースになって、まあなんかエクスプローラーとの差がこうなくなるように見えるのかな、見せてるのかなと、そんな風に思っております。さらにですね、 Windows 7とインターネットエクスプローラー9の組み合わせを使いますと、インターネットエクスプローラー9、 IE9 ですね、 IE9 のピン止め機能、IE9 の話した時にちょっとお話しさせてもらいましたけど、IE9 のページ自体をタスクバーに登録してしまいます。そうするとタスクバーにスカイドライブのアイコンが登録されるんですね。で、当然そこをポチッと押すと スカイドライブのフォルダーの画面がパッと出てくるんです。さらにジャンプリスト機能があって、右クリックするとジャンプリストが出て、そこで目的のフォルダーへのアクセスがそのまますぐできるんです。で、例えばマイファイル、ドキュメント、写真と、それがこう選べてフォルダーを開くと、そんなこともできますし、オンラインのオフィスですね、ウェブ版のオフィス、そこら辺もですね、すぐ起動できるようになっておりまして、新規のワード、新規のエクセル、新規のパワーポイントと、スカイドライブに保存するウェブ版オフィスの、ドキュメント作成もすぐできると、そんな形になっております。まあ、そんなことでね、スカイドライブのこのアクセスがよりしやすくなったという感じがしてます。意外とアカウント持ってるけどしばらく使ってなかったと思う方おられましたら、ぜひこの新しくなった、リニューアルされたマイクロソフトスカイドライブをですね、使ってみてはいかがなと思っております。さて、もう一つの話、もう毎回毎回この話をしますが、 Windows Phone 7です。 Windows Phone 7 Mango、 今開発中のもうすぐ出ますよと言われている、多国語言対応版ということですね。要は日本語にも対応したマンゴー、こちらのお話になります。まあ、ちょっとね、聞いた話ですよね、本当かどうか分かりませんけど、なんでマンゴーなんだという話で、ちょっと一説によると、マンゴーはリンゴより甘くて美味しいと、そういうことでなんかマンゴーかなとかね、そんな話も出てるみたいですが、さてそのマンゴー、Windows Phone 7.5 になるんでしょうか。それがですね、そのマンゴーをちょっと触る機会がありまして、そこの話をちょっとしたいと思うんですが、まず起動したところですね、日本語フォント、これがですね非常に見やすくなってます。今の Windows Phone 7端末でも日本語のフォントは入ってる、表示できるんですよ。ただちょっと漢字がね、こう一部こう中国っぽい漢字になってたりとか、そんなのがあるんですが、こちらですね、これ専用に開発された日本語フォント、まだまだ開発中だと思うんですが、それが全面的に採用されてまして、非常に見やすくなってます。なんか本当にここまでこう気を使ってるのは他のスマートフォンにはないんじゃないかなっていうくらい、まあ綺麗なものかなと、そんな風に思っております。あと日本語メニューですね、メニュー化されてるんですが、結構ほとんどのものがこう日本語メニューされてるわけで、結構違和感なしにですね、使うことができます。ここへ行ったらこう日本市場導入しても結構いけるかなと、そんな風に見ています。で、そこで一番、使ってみたのはフリック入力ですね。日本語の文字入力を、フリック入力ということで、カーブフリックということでちょっと試してみました。これはですね、前 Windows Phone 7のマンゴーの話をした時に、この文字を入力するときに2タッチ必要だった、例えばバーとかバーとか入れるときにですね、2タッチ必要だった濁音、半濁音、あと小さいつとかの小文字とかですね、それは例えば2を打ってから小文字とか2タッチ必要だったんですが、それは例えば歯を打って時計回りにちょっと指を回すとですね、濁音になったりバになったり、反時計回りに回すとパになって半濁音になったりとかですね、まあ、そんな形でこのカーブフリックということで指を回転させるとですね、文字の入力ができると、そんな感じになっています。で、実際ですね、操作した時にやっぱり私 iPhone のフリック入力が慣れてるんで、それでこう操作をしてたんですが、いやいやこれカーブフリックなんだからカーブフリックで行かなきゃっつってカーブフリックでやり始めたら、あ、これは操作しやすいやと、文字入力がかなり簡単にっていうか、よりスムーズにフリック入力でいけるようになりました。あと面白いのが、同じ母音を入力する場合、例えばラって入れたいときですね、例えばラを連続して入れたいときは、ラをまずフリック入力して、で次ラの次、もう一回ラの次、もう一回ポッタッチしたと次リが出ちゃいますよね。そうじゃなくて、ラをタッチして次ラを打ちたいときは、もう一回ラをタッチしたまま斜めにずらすんです。斜めに向くは左下ですね、斜めにこうスライドさせるんです、指を。そうすると同じ風にラが打てる、つまりララララララララって打ちたかったら、左下にラを選択タッチしてからポンポンポンってずらしていけばですね、斜めにこうタッチしていけば連続して入力、母音の入力ができるとか、そんなところもあります。まだ開発中であるんでしょうけど、 MSIME のノウハウが入ってますんで、予測変換ということ で結構ね、辞書の予測の変換とか出てくれますんで、まあ、そこは行くと、これは日本語入力に関しては、かなり期待していいなと、そんな風な感じがします。まあ、また今後もね、お話できることありましたら、 お話していきたいと思っています。以上 Windows Phone 7マンゴーのお話でした。はい、第90回、マイクロソフトスカイドライブと Windows Phone 7マンゴーとそのお話をさせていただきました。実はですね、今日も時間がないというかね、いろいろありましてね、これ聞くとドットネットラボの、懇親会の席にいた皆さんちょっと笑っちゃうかもしれません。ちょっとね、今週私いろいろありましてね、今週ね、ひょっとしたらね、配信できないかなと思ってたんですけど、録音しました。今晩配信できればいいかなと、そんな風に思っております。そんな形でですね、ちょっといろいろお話したいことあるんですけど、ちょっと手短にあげなきゃいけないとかありまして、また、いろいろ情報集めまして、またネタを集めまして、いろいろお話したいと思いますので、またよろしくお願いします。